いぶきステーション。
リップジャパンウルトラ、はい、100マイルで優勝された前田選手に来ていただきました。どうも
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
優勝おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、
恐縮です。
ちょっとねゴール後、はい、かなりちょっとグロッキーというか
だいぶ今
一旦ちょっとね時間を取られてって感じでしたけど、大丈夫ですか体
は。今はもうだいぶ回復しました、はい、ちょっと直後はフィニッシャーズポートレート撮らせてもらって、直後にすごい吐き気が来ちゃって、でずっと座ってたら、まあ、だいぶマシになってきて
るんですね、はい、やっぱもう出し切ったという感じですかね。
そうですね、最後の10キロぐらいが固形も何も取れない感じになっちゃってたんで、もうそれがあってプラス、まあ、ちょっと熱中症っぽいのもあったのかもですね。
あ、はい、まあね、だいぶ気温も上がってきてますんで、
やっぱ降りてくると一気に暑かったので、ああ、そうでした
か。はい、まあ、そんな中でもね、はい、26時間17分、まあ、速報値ですけれども、うん、でゴールということで、まあ、昨年中谷選手が27時間2分でしたので、うん、まあ、45分ほど短縮して、うん、素晴らしいタイムで、まあ、優勝と、うん、いうことで、
ありがとうございます、はい、
素晴らしいです
ね。なんか今のお気持ちはどうですか。
そうですね、おっしゃっていただいたように中谷さんの記録は僕もちょっと意識してて、で27時間を切れたらいいなっていうのを一個目標にしながら、でかつまあ優勝を意識しながらっていう展開だったので、まあ、その両方が達成できて、まあ、すごく嬉しかったですね。
はい、じゃあちょっとレースをね振り返っていきたいんですけど、うん、はい、まあ、序盤から結構もう前に出てっていう、ね、うんうんうん、感じで、はい、まあ、結局まあボールトゥーウィンというかずっと
そう、
ま
あ、第1エイドだけに3番とかですかね、
はいはいはい、あ、そうか、そうでした、
はい
はい、
でしたかね、
はいはい、
3大会間はじゃあ3番手ぐらいで入ったんです、
う
ん、
そうですね。
そうですね。あ、そうですね。三歳間が3位で、そこからはもうずっと1位、
うん。そうですね、
は
い。
これはどんな展開だったんですかね。
最初、うん、スタートして直後に、まあ、中谷君もそうなんですけど、あと佐口さんとかですね。見知ったメンバーがこう誰も行かないみたいな。
へえ。ちょっと牽制みたいな。
牽制してる感じがあって、でロード得意でしょ、行けばいいじゃんみたいな。潰されるような、
はあ、前田さんに対して、
そうです、そうですそんな
あなたロードの得意でしょ、はい、みたいな言ってくださ い
そんな駆け引きもありつつだったんですけど、
セリフがあったんですか。
富士10位がこんなとこでもみたいな、中谷君からこんなとこじゃなくてもっと前の方がみたいな、
あ、そういうのあるんだ。
絶対本当はそんなこと思ってない、
う
ん、
まあ、でも最初は僕もちょっと抑えめにというか心拍数を見ながら、うん、ちょっと感覚を測りながら走っていったので、あんまり前に行きたくなかったのもあるんですけど、うん、まあ、ちょっと走っていると峠に入ってから誰も行かない感じなので、まあ、自分の楽なペースで前行かせてもらって、うん、で結果的に3番でエイドインっていう感じですね。
あ、はい、その時にじゃあ前行ってたのは誰だったんですかね。
202の選手だったかな。
ああ、ちょっと
お名前を伺わずだった
んです。村内さん、高橋さん、前田さんか。
村内さんですかね、はい、
そうだったんですね。なるほど、
はい、
はい、でその後は
、うん、結果的に、浅草岳の登山道に入ったタイミングで、うん、1位になりまして、うん、でそこからはもう自分のペースで、きつくないぐらいのペースでずっと進んでたっていうような感じですね、うん、そしたら、まあ、後ろもついてこない感じだったので、まあ、変に落としてもしょうがないので、うん、まあまあ自分のペースで行こうと思ってたら、3歳会館2回目通った時にトップ予想より30分早いって言われたんで、でトップ予想がだから去年の中谷さんのタイムなので、はい、あ、じゃあ27時間で30分早いってことかとか思いながら走ってましたね、
うん、あ、
はい、
なるほど。じゃあもうその最初の、ね、浅草だけでトップに立って、うん、その後は他の選手とは当たってるんですか。
いや、もう全くですね。
あ、エイドでも
エイドでも合わず。
あ、そうです
か。で後ろとの差を聞いたのも本当に後半100キロ過ぎてからとかっていう感じなので、うん、 もうどういう状況か全くわからないまま、うん、あの一応自分の走りに集中してたといえば聞こえはいいですけど、淡々と走ってましたね。
はい、なるほどね。その、まあ、序盤でもう先頭に出るっていうのは作戦通りではあったんですか？は
い、いや僕の今までのレースだと結構後ろから出て、まあ、だんだん前を捕まえてくるレース展開が多いので、うん、ちょっと今までにないパターンだったんですけど、あ、まあ、結果的にそのだんだんとこう落ちてくる出力をこう何とか耐えながらいけたっていうところは少しこう成長できたかなっていうポイントですかね。
あ、じゃあその序盤に先頭に立つというのは初めて？
全然想像はしなかったです。
え、どうでした気持ちは？
やっぱり最初は、うん、飯浦亭までは後ろを気にしながらっていう感じですね。は
い
は
い、いつ来るんだいつ来るんだって思いながらみたいな、
そうですね、はい、ちょっと後ろを時々チラチラ見ながら。あ、
そこで意識してた選手っていうのは誰だったんですか？
まあ、中谷さんと佐口さんあたりは来るんじゃないかなとか思いつつ、うん、あとは高橋さんですかね、うん、このあたりの選手は強いので後半伸びてくるのかなと思ってました。
はい、じゃあ、まあ飯浦亭ぐらいまで意識してたけど、はい、その後は？
その後飯浦亭過ぎて、100キロちょい過ぎのエイドかな、で後ろとの差がもう1時間ちょっと空いてますって言われたので、うん、1時間そこで空いてるんだったら、まあ、感覚的にも僕はまだ余力があったので、よほど潰れない限りは、もしくは後ろから猛追してこない限りは抜かれないなと思ったので、うん、まあ、優勝はできるかなと思って、そこからはあの26時間をどうやったら切れるかっていうのをちょっと考えながら進んでました。
じゃあ100キロの時点ではまだ余裕があったってことですか？
まだ余裕はありました。まあ、でも その手前からあのディープゾーンが、うん、始まるので、
佳境の30キロのループが、
そうですね、
うん、
だからそこが、はい、思った以上に時間がかかったので、うん、その26時間を切るはちょっと難しいかなとか、こう天秤にかけながら積んでました、
ね、あ、ここの30キロ。
そうですね。
なるほどね。でもじゃあそのあれですかね、この姫サイルとか、ね、この辺りで後ろとの距離、あ、はい、時間が分かって
スタッフさんが教えてくださって、
う
ん、
まあ、大きく潰れなければいけるかなと思い始めた。
そうですね。
どうです、その優勝を意識しながらの残り60キロ70キロっていうのはこう どんな気持ちだったんですか？
そうですね、はい、嬉しい半分、ただ優勝ができればそれでいい、もうちょっともったいないなっていう感覚もあって、せっかくなら記録をちゃんと出して、まあ、インデックスとかも上げたいとかっていうのもちょっとあわよくばで考えてたので、その辺をこう念頭に置きながらできるだけいいタイムでフィニッシュできるようにっていう感覚でしたね。
あ、なるほど。あ、じゃあ結構優勝の確信は早くて、はい、どっちかというとあとはもうタイムを上げていこうみたいな、
そうですね、
自分との戦いっていうようなモードになったんですかね。
そうですね。
あ、すごいな。
今まではこんなこと全くないんで、だいぶ偉そうなこと言ってますけど、
いやいや、でもあの逆に初めてなのにね、うん、そのまあ、うん、変にペースオーバーしちゃったりとか、うん、気持ちに波があったりっていうか、うん、こうなんか緊張しすぎてとかじゃなくて、はいはい、終始そうやってね、あの冷静にこう計画というか自分を見つめながら、うん、あの出し切っていいタイムで行かれたと思うので、なんか素晴らしい安定感だなと思いますけど、う
ん、ありがとうございます。
なんか見てて安心、ね、安心ってか、あのハラハラしない走息吹でしたよね。
本当ですか？
あんまりこう、え、落ちた？どうだった？とかっていうのはなく、ね、淡々とこう進んでいく感じが、
本当に、あ、そう言ってもらえたら嬉しいです、ね、
そのテンションがね、一定というか、
結構あの今回エイドの方々がたくさん応援してくださってたので、そこで、まあ、各エイドで割と今回ゆっくりしたんですけど、
あ、そうなんですか、うん、
結構会話をしてるのがリフレッシュというか、はい、
うん、
になりながらこう、まあ、ずっとねコースに出たら僕一人しかいないんで、
そうですよね、
そこがこうなんだろう、すごく楽しみになってましたね。
エイドでなんかこう、まあ、ご飯とかなんか食べましたか？はい、
食べました、うん、ほぼほぼ食べたんじゃないかな、その特設メニューというか、うん、だいたい食べたかもしれないですね。
何か印象的なグルメはありましたか？
はい、印象的だったのはそうですね、ちまきが、
ちまき、
うん、結構僕は好きでしたね、うん、 美味しかった。
あのちょっとなんか選手が走ってきましたね。これは
お前田さんですか。
あ、前田さんか。
あ、これ僕。
前田さんの走ってる様子が、はい、
あ、僕が走ってますね。
もう一回ね、再生されて、こういう感じですよね。手ちょっと柔らかい。
そうっすね。もう僕はもうちょっとね、前に腕振るタイプなんですけど、はい、あの右脇がちょっと擦れてて、
あ、それであの
ちょっとなんか
ちょっと小指がこう出てる感じがして、そうそう、可愛いなと思って見てるんですけど、
あれね、意識せずにあれになっちゃう、
なっちゃうんです、
はい、バキってわかりますか、格闘漫画の
スプラッタ、
ブラッタ、
言えないんです
よ。あれに出てくるキャラクターが、はい、菩薩の手っていうのをやるんですけど、はい、赤ちゃんって生まれた時この状態で生まれてくるらしい、なんかね、意図せずそれになっちゃって、
あ、なっちゃう、まあ、小指がちょっとこう出る癖がある。
そうなんです
よ。かわいい。
一番リラックスしてるんでしょうね。
赤ちゃんのような、
赤ちゃんの頃のような感覚なんですよ。
あ、じゃあ無意識にこうなる。
無意識に。
それいいじゃないですか。
飛びます飛びますみたいな。
古い
ですよ。
そんな古くないですね。
まだ34ではあるんです
よ。ほら、若手ってわけで、若い。
そう言っていただけ
ると、古めなギャグも
してる。昼をつど
つど問題ですよ、この。
まあ、衝撃映像が流れたっていう。
あ、これ1回目ですか。
2回目。
いや、2回目の。
これでもね、まだ少ない方。
汗ですぐ、全然ついてない。
朝の露が。何でも。
これはね、あの2回目の飯浦亭で、まあ、ヒルを取り出そうとして、
手前の色が一番ひどくって、
そうなんですか。ビジターセンターがひどかった、うん、
両足で30匹ぐらい、
え、あ、ここの時よりもひどい時があった。
全然、だいぶ少ない方。
あれ、ちょっと情報が、
あ、そうなんですか。
飯浦亭の手前がひどいっていう、
順調です
ね。
順調だと信じたいんですけど、だいぶやられました。
もっとひどかったですね。
30匹
以上いました。
余裕でしょ。余裕はあるんですけど
ね。カーフでね、
はいはい、言うても
守ってくれてるんですか。
カーフの中にも入って
ない。無理無理だからね。
どうやって入るの。だ
って僕気づいてなくて、
フィニッシュ、
あ、そうですよね。
どうやって入るの。
まあ、あの潜り込んでくるんでしょ、下から、
はい、隙間から、
優勝
フィニッシュして、あのカーフ外したけど光らなかった
。そうなんだ。
チーズってパンパンになったまま、もう赤黒くなって光らびちゃった。
何がしたかったんでしょうね、そいつは。死ぬんだったら吸う必要ないし、
結果死んじゃうっていう。
最後の晩餐にお腹いっぱい。
何がしたかったんや、ほんまに。
僕を貧血にしたかったんですよ
ね。
いや、だってトップの前田さんにそんなケツつくってことはですよ、もう後続者はもっと、
ね、そうですね、
ついてるってことじゃないですか。
ビジターセンターついた時も、エイドの方から僕が、まあ、結構ついてたんで、僕が一番ついてるんですかね、これって言ったら、僕が通ることで呼び起こすらしい。
そうですよね、って言いますよね。そうそう、
なんか獣が通ったぞみたいなね、
餌が来るぞって。結果後続の人たちにどんどん襲いかかるらしいんで、
あのグループランってか、こう何人かで走ってると、はい、先頭は外、
まあ一番少ないですよね、大体ね。
で2番手3番手ぐらいがもろに被害があるっていう、言いますもんね。
じゃあローテーションしないと。
いや、それでも
その前田さんが30匹ってことは、後ろは何匹、
最初がね、
そんなにいたがこの辺にいっぱい、
普通に走れるトレイルだったらあんなに効かないと思うんですけど、もうやっぱりディープなので、
はい、
下草がすごすぎて、
あ、そんなことだ。
草が結構美味しい感じのトレイル、
ちょっと見えなくて、普通に
昼トレおじさんが現れた。
そうそう、墓場があったんですよ。なんか、皿に塩がもらえる、はいはい、あの墓場って書いてあった
。墓場って書いてあった。
お皿に、
ヒルのね、
お皿に
墓場ね、
うん、いや、面白かったですね。いろいろディープでした、ね。
それは
で、そのじゃあそのビジターセンターにもヒル取るのか。
あそこはあのヒルよけありますかって聞いたら、あのすぐジョニーを出してください。
あ、自分でやる。
そうですね、まだもう塩とどっちでもいいから使ってくれって言って。
ああ、そうですね。
すごい至れり尽くせりでした。すぐに出してくれました。
もういいです。
あ、もういい。
お腹いっぱい。
あ、そうですね。
ちょっとセンシティブな話題です。
これあんまり、ね、言い過ぎて参加者減るんじゃないかって
。そう、ね、良くないですよね。
そこはちょっと懸念されますけど。
今回雨降った後なんで余計に多かったのもあると思いますね。ね、
うん、あと他そのディープさはどうですか、ね、はい、ディープな。
そうですね、今回参加するにあたって初年度土井選手が参加されてて、うん、でインスタグラムにその投稿を上げてらっしゃったんです。うん、それ見てると送電線のトレイルが、相当やばいっていう書かれ方があって、うん、で実際走ったんですけど、うん、もう この送電線のトレイルをその巡視員の方は本当に使ってんのかっていうような過酷さだった
んで、作業道が、うん、そのトレイル上のコース、あとトレイルのコースになってるってことですか。
ワンミスで足首全部持ってかれるみたいな。
どこに、
まだ新情報来ましたね。それどこですか。
これね、何箇所かあるんですけど、はい、長いのは、はい、塩谷川から、はい、飯浦邸に向かう区間ですね。
へえ、こんななんかギザギザ、
塩谷から、うん、この辺か。
あ、はい、そうですね、その左側の方、
はいはい、あ、この送電線、
そう、はい、高低差見てると全然なんかイージーそうに見えるんですね。
はいはいはい、
うんうん、実際走ったらなんじゃこりゃっていう。
あ、そうなんですか。どういう意味でですか。落ちそうってことですか。
結構作業道特有のなんかブロックの
黒のなんか
あれがあるんですけど、なんかもうありえない角度になっちゃってるんですよね。でも浮いちゃってるし、でそこも泥がズルズルになってるし、
流れしたなんかみたいな。
でそこはまあまあソロなんですけど、その先別のその巡視路だともう下草がもうすごいことになってて、もうそのブロックも見えないし、でブロックの間の土も流れちゃってて、板だけ出ちゃってるみたいな、
はいはいはい、
ですごいつま先を引っ掛けちゃうような
それはもう板には乗らないんですよね。
板に乗るつもりで足を置くんですけど、気持ちもうちょっと奥にあるとかで、草で全然見えない。
一応乗ろうとするんだ。
乗ろうとするんですよ。
あ、乗らないとまたそれはそれ大変なん
ですね。
ここの草がすごすぎてもうそこが全く見えないんですよね。
このエリアの話は初めて聞いた。
そうですね、その佳境30キロ以外のその、
いや、ここもここから、うん、ディープだなって感じ始めました、ね。
これは7時みたいですか。
74キロ以降、75キロとかのディープな世界が徐々に
始まってました
。
確かにこの送電線もね、この国土地域の送電線沿いにずっと行ってるんで、まあ、基本この巡視路がコースになってるっていう。
そうですね、巡視路と林道なんですけど、
うん、なるほどなるほど。このところ
ですね。そうですね、はい、割と癖があって、
ここがディープなんだ。
ここ僕かなり油断してて、はい、高低差見てるとすごい走りやすそう、うん、ちょっとギザギザしてるぐらいだったんですけど、
そうですね、
完全にそこでやられました、ね。
やばい、また新しい情報がディープ情報ちょっといろんなところで出てきすぎるんですけど、じゃあこのチェックポイントの、まあ、5を超えた塩谷川から入れてからも
夜も
結構ディープさが出てきて、なんか松永さん言うには、はい、
向こう側の
CP8 のビジターセンターと飯浦邸の間にありえない2キロがあるって聞いた。
あ、ありましたね。
それはありえない感じです。
何度も心が
爪楊枝みたいな、
爪楊
枝、山があるんです
よ。
カロスとかガーミンとかで、はい、標高差出せる
じゃないですか。そう、変えたりはしました。
そうそうそう、
天気良くなりました ね。
一本だけ爪楊枝みたいで、
まあパッキュッと登ってすぐ降りるっていう、
は
い、
その手前の下りも大癖、
これからギュッて、
あ、そうです、
ギュッて、
はい、優勝はできるかなと、ね、この時計で見ると余計にこうキュッてしてて、
あとはタイムを
なるところが、
その手前の下りもすごい激しいので、その山の上りはもう全然進まないですね。かなりきつかった思い出があります。
ありがとうございます。
なんか松永さん曰く奈落の底に落ちる下りって言ってましたけど、はい、そんなイメージですか。
そうですね、あのロープはあるんですけど、ロープないと結構きついな。多分あのストック持ってる人は大変だと思います、
うんうん、あ逆にね、うん、手が取られちゃったらね、
ですね、うん、僕はストック使わないのでそこはもう木の枝持ったりだとかでなんとかなりましたけど、ちょっと難しい区間な気はしますね女性の方とかは多分その手がリーチが足りないとか足のその岩の段差とかがギリギリ足りないとかで結構
苦戦する
苦戦しそうな
ところ
感じはありますね。
へえ、そこもペースをでもね あんまりこう崩さず進んで、
うん、そうですね、頑張ってはいましたけど、うん、でもやっぱりだんだんだんだん落ちてきてはいましたね、
う
ん、そ
こは。あ、じゃあ実感としてはやっぱペースが落ちてるなっていうのは、う
ん、ずっと上りで叫びながら
叫ぶ何を
僕の場合手抜くなって自分にずっと言ってました。おなんかね、きつそうな顔するんですよ。きつそうな顔してきつそうなフォームで走ろうとしたりするんです。
何
自分がなんかね、体はまだ動くのにきつそうな素振りをしたがるんですよ。脳みそが
こうやって
頑張ってください。
そうじゃないだろうって思いながら手抜くなって叫びながら走ってましたね
意図的にそれをやってるって
やってます。
傷そうな顔して
プラス熊よけですね。
手を抜くなって、ああ本当に口に出して言ってるんです
か。口に出して
手抜くなって
手抜くなとかあーとか叫びながら
自分に。へえ、
また新たなタイプが。
あ、そうです ねちょっとカツを入れるみたいなね、
うんうん、鼓舞するっていう。
へ、結構このディープ区間は叫びながら、うんうん、結構熊出そうな雰囲気もバンバンあったので叫びながら、
まあ、先頭ですしね、ちょっと本当梅雨払いしないとっていう、行くぞっていうね、はい、
ずっと叫んでました
ねそうですか。
ここの下橋30キロは何時ぐらいの感じでした
か。夜は11時半前からスタートしたのかな、で6時半ぐらいに戻ってきたはずなので、ちょうど7時間ぐらい、
その夜の間にずっと回ったって感じ。
そうですね、
それは叫びたくなりますね。
そうなんですよ
それは
気が狂いそうなんで。
そうですよね、しかも一人で。
そうです
ね後続の影もないし、
気が狂いそうな。ちょっと足映しますこれ足ちょっと映せるかな。
え、
いや、この血の跡がすごい。
そっか、真っ暗の中に30匹ついてるんですよ、
は
い、
そうですよ。こう足をちょっと、よかったらこの足首映る、
映せますかね。
ちょっと足上げてもらったら、このね、ヒルの噛まれた後は映る。
こことか、
まだね、
血がちょっと、
はい、まだ乾ききってない。
はい、
ちょっとスリッパ脱いでもらいます。
スリッパ脱いでいただいて、はい、こうトップのトップの一番ヒルが少なかったであろうトップ選手の足首が、まあ、全周いってますよね、これ全周。
こっち
これもそうです
よ、分かりやすいかもですね。
これも
だって こういうとこもですよ、ちっちゃいかじり跡がいっぱいある。
ねえ、ここも結構ひどいですけど、
テーピングの、かぶれですね、うん、汗すごいかいてたんで多分塩を吹いちゃって、そのままこう摩擦でアラジオでも生まれたみたいな。
しみる
です。いや、まあ、走ってる時はね全然気にならないんですけど。
まあね、ほぼノートラブルでね、一番快速で駆け抜けたという雰囲気の前田さんですらこの足ですからね。もう後続はもうどうなってるどうなってるんだって感じですけど。
本当ね、
これ全員こうなるレースなんですかね、これはね、もう。
いや、まあでも餌食になるんじゃないですか、よっぽど対策を取ってないと、
うん、ねえ、スイーパーの方とか大変だろうなって
。あ、飛ばすに飛ばせないし、
なんかあれですよね、ストッキング履くといいとかって
本当、
なんか聞きました、それは、うん、
ストッキング履くといいって。でもそれで嫌ですよね、走るのね ストッキング履いて、
まあ、なんか新しい扉は開けそうな感じはしますけど、どっちの方向の
えガーターベルトつけてしたらいいんです
か。変な趣味が生まれちゃうみたいなことで、だから塩塗るみたいな話もね、塩もともさん言ってました
ね。言ってましたね、うん、塩塗り込むみたいな。
あとこれちょっとこのテレビ、あ、でパソコン画面も映してもらっていいですかね、うん、これ上位5選手の、
はい、
こっちが時刻で、うん、上がY 軸が距離なんですけど、
はいはい、
前田選手と後続の選手がどこで離れていったかっていう、
あ、すごい、はい、これいいデータですね、
はい、グラフなんですけど、最初にね、開いたのがこの大竹の下りが結構まず、
はい、
そこまで結構ね近かった、まあ
そう
ですね、大竹上りもまあちょっとずつ離れてたんですけど、この下りからの、
あ、そうなんだ、まあ、
ロードとかが割と開いた感じで、はい、ご自身としては何か意識されてたところとか、はい、得意な区間だって思ってる自覚とかはあるんですかね。
下りはそんなに得意ではないと思っているんですけど、はい、ただ今回雨が降っていたので、下りが得意な選手は結構こう滑っちゃうとストロングポイントも死んじゃうところもあったのかなと思うので、僕は結構安牌にこう丁寧に足を置きながらやってたので、スピードを出してた意識はそんなにないんですけど、ただこけたりは一度もなかったので、それが結果的にプラスになったのかもですね。
ああ、そうですか。じゃあ特に大竹の下りを攻めたとか、
全然攻めてはないですね。
そういう意識はなくて、どっちかというと安牌に進んだっていう、
あ、はい、
それでこういう感じなんですね。でそのロードってのはやっぱりお得意っていう、
そうですね、苦手意識は全くなくって、
はい、
で淡々と進むのが好きなタイプなので、淡々とだいたいキロ4分半から5分ぐらいでずっと行ってましたね。序盤はですね、後半はもう全然。
4分半で行くんですか？それは
序盤で4分半で100マイル、はい、これからあとまあ100キロ走るぞっていう時も4分半。
この足、この
4分半。まあそう、このね、飛びますしながら、これのおかげかもしれない、ね。
いや結構いいんじゃないですか。リラックスしてる感じありますもん。こう、はい。
いやいや、これはやっぱ手を冷やすっていうやつですよ。
4分半。
上りは全然そんなにいないです
けど。上りは
、はい、出力ペースを僕は見てて、はい、カロスの出力ペースで。まあ、4分半から5分半、まあ、6分いかないぐらいの間に収めてますね。
出力ペースというのはその勾配補正みたいなのがかかっていて、ね、
平地換算するとっていう感じですね。
平地だとこれぐらいっていうのがあるってことですね。それを見て、じゃあ心拍とかよりは、はい、そういう
出力ペ
ース、うん、ね、
最初の3時間ぐらいは心拍を僕は見てますね。行き過ぎないように。
あ、それはちなみにどれぐらいの値？
170は絶対に行かないように。
あ、高っ。
170いたらもう全然 きついので。
いや、思ったより高くてびっくりしました。170、
安定、なんて言うんでしたっけ、安定時心拍って言うんでしたっけ。
あ、安静時心拍。
安静時心拍は、
大体40ぐらいですかね。
あ、やっぱ低い、ね、
低
い。
さっき終わった時見たら今は72で出てますけど、うん、水浴びしてる時は40になってましたね、ちょうど。
いや、すごいわ。
運動直後でそれなんで、多分もう相当グロッキーになってた時なんで。
40って、まあ、スポーツ心臓というかね。
そうですね、
まあ、送る量も多いんでしょうけど、そうそう。逆にマックスいくつまで行くんですか？
マックスは、あ、でもそんなにいかないですね。190とかそんなもんだと思います。あんまり、まあ、
若い。
いやいや、でも40からの190、
うん、いや、だからすごい血液量を送ってるんですよ。40で足りてる心臓が190いくんですから、うん、すごい酸素量ですよ。
そうですよ ね。
ランボルギーニみたいな、
ね、
キューンって上げてる感じですよ。
じゃあ、まあ、マイルでだいたい序盤170は超えないようにっていう意識なんですね、はい、
なんで、はい、基本的に150ぐらいになるようにはしてて、上りはどうしてもちょっと上がっちゃうので、それでも170は絶対に超えないようにっていうリミットで設けてる感じですね。
その後はその補正されたペース見ながら、ね、一定を保とうとするみたいな。結構データ見ながら走るタイプですか？
割と見てる方だとは思います。
あ、そうなん
です、はい、でも今回は結構コースが、草も多くて見にくいところもあったので、割と、マップを見てることが多かったですかね。
うーん、
なんか最後のあのね、ランカメイさんと一緒にあの帰ってくる時に、はい、結構こう腕時計をねチラチラ見てた、はい、と思うんですけど、はいはいはい、あれは何を見てたんですか。
最後もあのルート本当に合ってるよなってな
そっちか、
そういうここに無駄にロストしたらみたいな
なんかね撮っていただいてるのに違うとこ入れたらちょっと恥ずかしいです。
それはそれで面白い
あめっちゃロストしたみたいな
そっちじゃない
そっちじゃないんだけどねみたいな
笑い話にできればいいですけどね、うん、まあ最後なんでちゃんとコース間違えないように、うん、
なるほど。
ただ途中まではあの、うん、ペースがどれぐらいかは一応見てました。
やっぱそういうのを見ながらやっぱり走られるんですね、うん、この心拍とかその出力とか、ね、データに基づいた走りをするというか。
でもあんまりそれに引っ張られすぎないようにはしてますけどね、うん、あくまでも目安にしてて感覚の方を大事にはしてます、
うん、なるほど、
はい、
いや
どっちかというとそのセーフティーラインというか、うん、これ以上行っちゃうとまずいよねっていう線引きで使ってる感じですかね、
うん、はい、なんかこうレースで潰れちゃうこととかってあったりするんですか、
はい、ありますよ。最近はあんまりないかもですけど、うん、
なんか今年すごい調子がいいというか、はい、なんかレースごとにちゃんとまとめてこう、はい、あのしっかりこうまとめてこう完走して、はい、上位を狙ってっていうのをしてるなと思うんですけど、はい、調子いいんですか今年。
調子いい良さそうですね
良さそう一言みたいに、まああのね、そもそもこの、ね、インタビューも前回マウント富士100 で、
うんですね、おかげさまであ
の、はい、ついに入賞できましたというね、11位と10位は大違いっていう
あれが
悲願の表彰台っていう、ね、
そうでしたね、
インタビューさせていただいた、
うんですねね、
記憶も新しいですけれど、
うんうんうん、その前も比叡山は全然なんだろう狙ってなかったんですけど、ありがたいことに優勝させていただいたので、なんか その辺からこう冬場に積み上げたものがうまくトレイルに移行できた感じはしてますね。
いや今回初のね、ちょっ
とその今の話、あいや、はい、なんかその変えたこととかあるんですか。
ああでも
冬場に積み上げたとか、その
冬場はやっぱり富士に向けてっていうのが一番大きなところだったので、ーロードの強化はかなりしました。なのでその、まあ、LT って言われるその敷地を今までよりもかなり高いところに持っていけるようにっていうのはずっと意識してやってたので、結果的にロードが楽に感じるようになったりだとか。
なんすかそれ、
うん、LT を上にっていうのはどういうことですか。
要は今まで3分40を走っているときに、まあ、心拍数だと170いってたものが、同じペースで走っても、うん、心拍数が150になるとか、そうすると楽に走れるようになってくるので、
はいはい、心肺機能の強化
そうですね、
したっていう
心肺機能もそうですし、うん、ランニングエコノミーって言われる
体
の動かし方とかですね、多分いろんな要素が複合的にあるとは思うんですけど、まあ、そこがこう上に行くように。
理系ですか。
文系です。めっちゃ文系です。
結構データ派ですね。うん、LT 敷地を上げるトレーニングをしたって言われてもなんかポカーンって感じ、うん、
って
さっきのじゃあ170、はい、ん、170でいける速さを上げるっていう意味ですか。どういう意味ですか。
はい、そうですね、
3分半で170上がってたのが、はい、150で走れたら、
はい、
もっと下げたら170まで上がる。3分半で走って
たいやそうでしょうけど、 LT 敷地って何なんですか。
要はその例えば、まあ、僕の年齢でいうと敷地の心拍数というのはだいたい166から72、3までなんですね。この幅ぐらいなんですけど、
有酸素域のスピードを上げるっていうことですか。
そうです。
ああ、なるほど。
それ以上だとあの無酸素と言われるようなところになってくるんですけど、はい、そうすると乳酸が溜まっちゃったりだとか、はい、疲労しやすくなっちゃうので、そこを上に行かないように、そこのベースを上げることでペースも上げれるし、
なるほどなるほど、
まあ、結果的に楽に走れるっていうのが簡単な言い方かもしれないですね。
あ、ということはその有酸素域でのトレーニングをいっぱいしたってことですか。その
有酸素域、そうですね、まあ、その LT 前後のペースで走る機会を今までよりも増やしました、ね、う
んうん、あ、なるほど。さっき その170超えないぐらいみたいなところでの、
そうですね、
あのトレーニングを繰り返して、まあ、そこの域でこう長く走るように、
うん、そうです
ね、速く走るようにっていうトレーニングをしていた、はい、
ジョグが大事ってやつですか。 違うか。
ジョグはジョグで大事なんですけど、
もうちょっと高いんじゃないですか。
ジョグよりも全然速い
って言ったらね、そうですよね。
あのカロスの時計で言うなら何色ですか？はい、何色の線？
あの ゾーンってやつですか？うん、ゾーン何色になるんだろうあれ。
あ、いいです。それは今あの、はい、後で
私。まあだから年齢引く、はい、あ、180引く年齢がなんとかとかいうやつですよね。そうですね、はい、はいはい。あ、じゃあその本当に100マイルを意識して走り込みをもう続けられてたっていう感じ。
そうですね。富士はやっぱりロードが多いので、はい、そこのロードの走力を上げていくっていうところで、うん、今まで やってないって言ったらあれですけど、ちょっと逃げてたところだったので。まあ、今まででやったことないハーフマラソンちょっと出てみるとかですね、そんなこともしながらちょっとずつそこの走力を上げていったっていう感じですね。ああ、そうなんですね。
あ、じゃあもともとロードがすごい専門とか強いというわけじゃない？
じゃないですね。もともとはロードから入ってはいるんですけど、うん、ロードはロードで、なんだろう、嫌いじゃないんですけど、うん、ロードの大会自体はもう今ほとんど出てないっていう感じですね。
でもあれでしょ、はい、その中谷さんから、はい、ロード強いんだからこんなところに行っちゃダメだダメでしょって
多分富士のイメージがあるからだと思うんですね。
それどういう意図だったんでしょうね。先に行かせといて後で仕留めるぞみたいな感じだったのかな。
プロレスみたいな感じだと思います。
なんすかそれ。
あのお互い候補、はい、なんだろう、いや行けよ行けよみたいな感じで、はい、
チョップみたいな感じ。
そうそうお互いにこう仕掛け合って受けるか受けないかみたいな
面白い、
まあ、そういう駆け引きがあるんです
け
ど、
ね、なんか駆け引きまで行ってないですよ、うん、もうお互いちょっと冗談言いながら、うん、最初はもう、ね、ゆっくり走ってるんで、うんうんうんうん、多分富士だったら全然感覚違うと思います。もっと殺伐とはしてないですけど、うん、もっとガツガツ最初の方から行くと思うんですけど、
う
ん、
まあね、そもそも言葉通じないような人もいっぱいいます。
そうです
ねなんかね、中国人がぶっ飛ばしていったりとかするんで、もはや冗談言ってる場合じゃないっていう。
あれもう全然ペースが違うんだけどみたいな、うんうんうん、ね、
雰囲気違うでしょうね、そりゃ、うんう
ん、そういう意味ではすごく最初はほんわかした感じでしたかね、うん、今回、うん、
じゃあ割とみんなで雑談とかまあ喋ったりしながらスタートしていくような感じなんですか。
佐口さんとは、はい、まあ、富士でも、ね、お話しさせてもらってましたけど、僕がクワガタとかカブトムシが好きなんですけど、その佐久
さん、
子供の時は分かりますけど、
今も
、
今回もディープのコース上にミヤマクワガタいましたし、
え、もう？
取ったりはしないですよね。
一応捕まえた
、
何ミリかなっていうのは見ました。
マジで？
多分ね、
戻しました。ざっくりつけたりせずに。
多分ね、さすがにかわいそうなんで。いいサイズだなと思いながら。
あ、そうですか。
70ミリ弱ぐらいありましたけど。
え、それ何？その目測で。
目測で結構立派。
70ミリ？
ミヤマクワガタ結構大きいんですよ。
結構でかいですよ。
そうそうそうそう。
で、それ取って70ミリサイズだなって見て、
公開する。多分ね、僕のヘッデンに寄ってきて。
ああ、明かりでね。
そう、はい。多分ちょうど飛んでるところを僕が横切ったんで、はい、バーっとこうで僕の横の木に止まったんで。
っていうかもういるんですか、カブトムシとか。
あ、全然いますよ。コクワガタとかあったらもう4月の後半ぐらいからいますよ。
何
何の話してんだろう
急に。何、
クワガタのメスってなんて言います？
え、クワガタのメス。
あ、方言シリーズ戻りました。
え、
急に、うん、クワガタにそんなオスメスで別の名称なんかあります？
ある
メクワガタ、
あのちっちゃい、はい、あのいね、クワガタのメスのことを群馬県ではブーチンって言います。
ブーチン、
ブーチン、さっき言えばよかった
まあいいじゃないですか、ちゃんとさっきのね、は
い、
話
初めて聞いた。
ブーチンって言うんですよ。
覚えておきます。
覚えておいてください。ブーチン、
ブーチン、ブーチン。あ、でもね、詳しいっていうことです
か。そうそう、
いや、面白くって、まあ、ちょっと話戻すと、
え、でもちょっとそのこの、ね、大人になって好きっていうのは取りに行ったりするってことですか。
あ、行きます行きます。
え、
お子さんの影響とかじゃなくて。
いやいや、あの僕子供いないんですけど、うん、あの僕の同級生と一緒に、あの、
待って同級生も好きな人がいるんですか。
はい、います。
待って、34歳でしたね。34歳。
お子さん関係なく、
同級生と一緒にクワガタ捕まえに。
今も？
いまだに。
もしかして育ててます？
いや、僕は育てないですね。で、トレイルランナーの方のお子さんが結構好きな 子が多くって、はいはい、その子にあげたいとかはありますし、うん、なんですけど、まあ、なんか自分では育ててないです。
宮間クワガタだよってこう。
えすごい、
持って帰る。
小学校の時にね、好きなことが多いけどずっと好きなの、
結構楽しいんですよ。トレランしてると結構もう今ぐらいの時期からだと結構樹液の匂いがかなり強くなってくるんで、はいはい、トレイル走ってて樹液の匂いしたら絶対いるなと思ってうろちろこう見回して、
トレランしてて樹液の匂いしてきたら一回止まるんだ、
う
ん、
止まっている
なと戻って、
クワガタモードに入る。
そうです。この間も平田クワガタ捕まえて、まあ、すぐ戻しましたけど、
はい、あ戻すんですか。
戻します。
雑魚肉つけないですか。
つけないです。
なんかカゴ持って走ってるとかじゃないんですか。
あのお子さんがいたりしたら一緒にね、あのあげるんでやりますけど、一人で走ってる時はもう捕まえてもね、どうしようもないんで、うん、
それでも一回止まって、うん、一旦見つけるまでやって、はい、確認してから行く。
そうですね。あの目視して、あの写真撮って、はい、あの SNS に上げていたぞと。
本当に好きだわ。
ちょっとフォローしよう。インスタですか。
インスタに上げてます。ますか。大体ストーリーズに上げて、はい、
してますけど。え、クワガタだけですか。
カブトムシもやります。
どっちが好きなんですか。
あ、でもクワガタですね。
なんで？こうこうね。
あのクワガタのフォルムってかっこよくないですか。
いや。かっこいいで言ったら、なんで鹿の話になるの。
鹿もだってほら一緒じゃない。
角が。
カブトムシはこう、でもこういう感じでかっこいいっていう人がいるんです
よ。あのカブトムシは強くて、うん、まあ、ち、まあ力も強くてかっこいいんですけど、うん、クワガタってやっぱいろんな種類があるので、
あ、平田クワガタとか、そうそうそう、ミヤマクワガタとか
で、うん、結構その生息地域によっても違うので、ミヤマクワガタは比較的標高が高いところとか、
へ
え、多分これぐらい、山深いところだとオオクワガタとかもいますし、うん、標高 1000m 超えてるとヒメオオクワガタって、オオクワガタのちょっとちっちゃいものがいたりとか、
へ
え、っていうのを探しながら走ってました。
クワガタって目がここにありますよね。
また
これいよいよ何の話をしてるん
ですか。戻ろう。何の話だったっけ。
クワガタの話です。
あのスタートしてすぐに、はい、あの佐口さんと話してたんですけど、その話はクワガタの話をしてました。
あ、そうなんですか。
佐口さんが、はい、ご自宅でお子さん用に、その佐口さんってあの建築関係のお仕事なんですけど、はいはいはい、お子さん の、 そのクワガタ採集キットっていうのをご自身で作られてて、
へ、
子供用の採集キットを 作られてるんですか。
すごいあの手作りなの、木の木製のやつでめちゃくちゃかっこいいんですよ。
カゴ？なんで知ってるんですか。
鳥カゴです。あ、鳥が虫カゴってこと。
虫カゴです。
なんで知ってるんですかそれを。
あの佐吉さんの SNS で見てて。
あ、もともと知ってたんですか。
はい。
あ、その話、ここにもクワガタ好きがいたぞと
振ったら、あのいろいろ話をして
それが盛り上がりそう、
はいはい、楽しかったですね。
へ
え。で、僕はコース上で探しますって言って、うん、先に行かせてもらったって感じですね。
ああ、佐吉さんはケースは持ってなかったですね、今回は。
持ってきてなかったですね。
ディープジャパンのクワガタたちみたいな、持って帰ろうみたいな。
レアなやつとかね、いたら捕まえたいですけどね。は
い、いやいや、やっと来てくれた。
これゴール、あ、ゴールじゃないですよね、まだ。で、ゴールですか。失礼しました。
一応一。
まあいろいろね、お話、今コースに関してね、お話しくださいましたけど、
高橋さん、
なんでこの
大会。あ、高橋さん帰っていた。はい、
智彦、
はい、
さん。
失礼しました。
ね、あれですね。まあ険しい山のレースに出たいっていうのはまず一つあって、で。じゃあ日本で探して何かなって、何個かあるでしょ。でも何個かある、
その辺で行く気が接戦ですね。
でも
2番、3番、
噂がすごかった。
はい、
はい、
ということで前田さんにね、一緒に高橋選手のゴールを見ていただきましたけど、うんうんうん、何の話でしたっけ。
カブトムシの話が終わって、
あ、そういう話をね、選手としてましたって、
は
い、
してました。
はいはい、
そうですね、リラックスしました。
また来た。
でも今度家族が一緒に来るんで、
また音声が入っております、はい、
前田選手は 本拠地というかお住まいは広島。
広島ですね。
今広島で、もともと広島なんでしたっけ。
もともと広島ですね。広島生まれで。
ああそうですか、
はい、
広島でじゃあトレーニングをいつもされてて。
そうですね。
どういうところで。
広島市って結構あの、はい、まあ、広島駅の真裏がもう山になってたりして、そこから、はい、あの大きい大会でいうと広島湾岸トレイルとかのコースもあったりするので、つな、げようと思えば本当に軽く50キロとか、そういったコースが取れるので、その辺をあのレースに応じてちょこちょこ変えながらやってますね。
あ、そうなんですね。とはいえね、今回みたいな多分その1000メートル登る山とかはあんまりないですよ ね、
うん、すね、ないですね、はい、一発で長くてもやっぱ800とかぐらいなので、1000一気登りっていうのは、まあ、実際ちょっと不安要素はありましたね。
あ、なるほど。それ用の練習とかはされたんですか。
しなかったですね、まあ、あのなんだろう、その長くなっても結局やることはもう淡々と一定の出力で登るだけと
思ってたので、うん、そういえばそうですけど、まあそうですね、はい、
当然筋肉的な疲労はあるんですけど、その疲労するほど出力は上げずに登れればいいかなぐらいの感じですね。100マイルだとそこまでスピードも上げないので、まあ、そんな感覚で淡々とその上りをパワーウォークできる練習はしてましたかね。
ディープジャパンのコースは初めて
ですか。初めてですね。
もう全部初見。
全部初見です。
あ、そうですか。じゃあまあ、ちょっとどういう道か分からないけれど、
そうですね、
まあ登る動作は一緒だろうみたいな
そうですね、
淡々と歩みを進めるだけだった、
うん、トレーニング積んでこられて実際は全然対応できたという。
上りは大丈夫でしたね。ただ下りがやっぱりあのぐらいの規模の山だとやっぱり結構、なんだろう、沢の水とかがかなり流れ込んでたりして、ああいった難しさは広島の山にはないので、ちょっとそういうテクニカルな部分っていうのは、ちょっと度肝を抜かれた感じはしましたね。
そうですか、度肝。さっきもその100回ぐらい靴が濡れる場所があったって言ってましたけど
あります
ね。そういう感じですか。
ありますあります。
あ、そうなんですね。
何往復この沢をあの塗装させるんやみたいな。
へ、それはもうなんていうか石を飛んではいけないような。
いけるところもあるんですけど、はい、いけなさそうなところもあります。頑張ればいけるけど、結構石が滑っちゃって、
はい、
片足だけ入っちゃったら、ああもういいやみたいな
もう余計危ないし入っちゃった方が
早い、もう入っちゃっていいやっていうのはありましたね。
へ、はい、100回塗装。
100回はまあ言い過ぎている感はありますけど、ああまあでも本当に何回ここ往復させるんだろうみたいなところはありますね。 あの大岳の下りですね、は
い、質問です。その100回塗装されさせるなら下ったらいいじゃないって、
は
い、
ああ、なるほど。
ダメですか。
どういう意味。
要はまっすぐ行けばいい。
そうそう、川をねこうやって塗装するなら、こうやって行ったらいいじゃん、
川の中をってこと、
うん、どうせ濡れるなら。
なるほど。あ、川の中を行けばいいじゃないって。
結構ね段差が、滝壺じゃないけどミニ滝があったりだとか、割と大きい滝もあったりして。
じゃあちょっとそれはやっぱ無理ですね。
そうですね。なんか
片一方に全部ね道が通ってくれてればいいんですけど、なぜか互い違いにあるので、自然はそう簡単にはね人を通してくれないんだろうなっていうのは拒み続けてる感じはありましたね。
あ、なるほど、
はい、
今日まあ、インナーファクトのね、はい、前田さんといえばインナーファクト の、はい、まあ、社員さんになられたと思うんですけど、はいはいはい、首藤さん今日どうしたんですか。
首藤さんは、お家で留守番中です。
あ、そうなんですか。
本当は来ていただける予定でもあったんですけど、サポートも含めてですね、ちょっと奥様が旅行に行かれるっていうことで、
あ、書いてた、そう、海外旅行行くからお留守番
で、ペット飼ってらっしゃるので、そっちの。
なるほど。
で、僕よりもペットが大事、
ね、大事大事
僕は年に何回もレース出るんで、全然。
いや、なんか首藤さんといえば、はい、ま、前田さんであったりとか、ね、広島のランナーさんをこう連れて遠征する、片道9時間運転しますよっていうのがなんか常な感じの首藤さんだと思ったので、俺今日一人なんやと思って、ちょっと思いました。
確かに
そう、うん、久しぶりに一人かもしれないですね、うんうん、
だからあの飯浦店でデポバッグをご自身でこう開けているのを、はい、見た時に、はいはい、あれ首藤さんはと思って
サポートいないんだっていう、
そうあれ、はい、いなかったと思って、うん、そういえば見てないなって、
これはこれで楽しかったですけどね、
あご自身で、
うん、そうそうそうそう、うん、なんかね、自分でやること整理しながらやってる感じもあったので、でも今回もう昼もそうですけど、もう汚れ物がもうとんでもないことになってたんで、さすがに触らせられないなっていうのもありますし、
お そこはやっぱ、
うん、いや今回のはもうちょっと ひどすぎる、うん、なんかもう大変なことになってました。
あのレースとかで、はい、あの汚れたものとかね、はい、奥様が洗われたりしますか？
いや全部僕、
あ偉いですね、
それはもう
さすがです大事です、
ね、申し訳なさすぎますから怒られます。
そうですよね、
やっといてとか
言って遊んできたのに何してんのみたいになる、
はぁって言われます、ね、このお仏を
お仏を、はい、はい、いやいやいや失礼しました。
いやいやいやいや、いや若干あの世のね男性陣に対する若干のアピール含まれてた気がします
いやそれはね、あの、はい、トレイルランナーたるもの、自分で汚したものは自分できれいにしようっていうのが、ね、うんうん、大事だなと思って、うん、はい、以上です
わかりましたっていうか、はい、気をつけます、
気をつけます、
気をつけようカズミに怒られないように
いやいや、家族ね、うん、大事にしないといけない、うんうん、
前田さん的に他になんか印象的だったこととかありますか？
あ今回初めてマダニに噛まれて、
うん、あまた新しい生き物来た
今日でレースで、
レース中、
レース中に、
はい、浅草岳手前で下っていくと思うんですけど、そこの下りの最中になんかずっと腰がチクチクするなと思って、なんだろうと思ったら触ったらなんかちっちゃいこう 粒みたいな、なんか最初は 木のトゲかなと思って、うん、で痛えなと思ってプチッと抜いたら、
あ抜いちゃったんや、
そうパッて見たらこれマダニじゃんと思って、
はいはい、それなんか残るタイプ
じゃ
ん、
大丈夫ですか、
こう引っこ抜くとね、口が噛んだ跡が残るって言いますけど、
でちょっと今まだどうなってるか見れてないんですけど、
皮膚科行った方がいいですね、
ちょっと見してとか
また人体をちょっと確認
この辺です、
あの何ですかあれは、顎が残る、顎かな、
顎かなんかね、うん、
ちょっと見てもらっていいですか、
どこどこ、
ちょっとよくわかんないこの切り傷がねいっぱいあって
え切り傷があるんですか、
どれ、
多分この辺噛まれてるんですよ、
なんかピーってピーって切り傷
が、でもそんな髪型に見えないけ
どな、大丈夫そうですか、残ってなさそう、
写真撮りましょうか、
うん、見た感じそれっぽい
な、僕は一体ライブ中に何をしてるんだっていう
ライブ中にいろいろ
見たことないから見てみたいっていう、
髪跡っぽい感じには見えなかったですけど、まあ一回多分皮膚科に書いた方が、
ね、そうですね、
安心だと思いますけど、
ちょっと最近、
はい、
あの危ないっていうニュースも、ね、変なね、ありますもんね、
あの感染症っていうか、あの
そうそうそう、
ね、あの病気になったりっていうのも確率的にあるみたいなんで、
う
ん、マダニ、
マダニ
これ取ったらあってなった、
そう、あの、はい、僕初めてでマダニ、
はいはい、
これは噂のやつじゃんと思って、
噂のやつ、
ちょっとテンション上がりつつも
上がるんですか、
虫好きなんですね
多分それはありますね、
昆虫
は好きですね、
いやマダニでもテンション上がるんですか、
刺されたらやばい死ぬとか考えじゃないですか、あ病院行かなきゃとか、
そうなんかプチッと取ってあマダニじゃんへーと思ってピッて捨てた後に、あれ最近なんかニュースで死亡するみたいなのあったよなと思って、まあいっかって感じです、
ちょっとわかんないそのまあいっか、
死ぬかな
とか、どのあたりまで好きなんですか、
虫ですか、
うん、あのはい、あの要は昼も好きかっていう話、
昼は嫌いです、はい、今回一気に嫌いです、
硬いとこまで、どこまで、
あそうですね、昆虫、甲虫、昆虫は好きです、
G は、
まあ、あの嫌いかって言われるとあれですけど、なんだろう、害を与えられなければそんなに、
お、うん、あじゃあもう一応硬い範囲の方に入る、
そうですね、
はいはいはい、カメムシは、
カメムシは嫌いですあいつら許さないです
あそうなんだ、
いいと思います、許さなくていいと思います、
実害があるんで、
あ臭い
臭い
あいつを 地肌で殺したら火傷するんですよ。知ってました？
知らない。
だからね、ダメなんです、潰したら。
どういうこと？なんで火傷するの？
なんかね、あいつ汁を出すんですよ、潰れたら。でその汁がただれるんですよ、肌が。だからダメ、殺しちゃダメなんです。
カメムシ液みたいなんでるとやばい、やばいんですか？
もうでもとにかく臭いし、
うん、よくない。今回教養番組みたいな何の話か分かんない。
虫の付き合い、あの炎症状 の, あの
虫の話ばっかり。
虫の話ばっかり。
それで今回あの、はい、ホタルがすごいたくさん飛んでる。
お、
うん、
ちょっといい情報。
そんな、
これね、なんか日本の原風景みたいな田んぼがあって、
はい、
そこをたくさんホタルが飛んでて、
じゃあナイトランしてたら、
そうそうそう、
ホタルが待ってるっていう景色が見えたんですか？う
ん、たくさん飛んでました。
うわ、節子ですよ、節子
怖い方に。
え、
節子って何？
節子は
ホタルの話
でしょ、はい、広島系じゃ
ん。確かに広島です。
失礼しました、
はい、全然全然。
いや、まあでも、うん、田園風景のホタルといえば節子だなっていうイメージがあって
本当無数にぶわーっと飛んでます。
無数ってどれぐらい
ですか？パッとそのあの川沿いの田んぼなんですけど、はいはいはい、そこはパッと見ただけでも20匹以上は飛んでました、ね、
あ、それってあの同期しません？点滅が。
あ、同期してるのもいました。
ですよね、うん、あれ群れになると、
互い違いになってるやつもいました。
はい、群れになると同期し始めるんですよ。僕あの1000匹ぐらいの大群がいるような田舎に住んでたんで。
あ、マジですか？
こう光の帯みたいなの見たことがあって。
すごっ。
もうそれが全部同期するんですよ。こう、まあ、たまに違うのもいますけど、こう全体でフワンフワンって。
そうなんだ。
もうすごいですよ。
それ見てみたいな、はい、
三重県の田舎
で。三重県に
見えた、まあ、田んぼの横の用水路ですよね、大体ね、こうぶわーって、20匹でも、まあ、今の日本では名所になるレベルですよ ね、
見ないし、多分時期的にもう結構雨降った後だと流されちゃったりしますしね。
そうですよね。
それも心配したんですけど、全然たくさん飛んでたので、
はい、それもまた捕まえに行ったりとかし何センチだみたいな。
節子だ、節子ほら天にポポって
それ捕まえない。
さすがにね、ホタルはあのちょっと儚さを感じる。
ヘッドライトの感じ
何ルーメン、何ルーメンもない10ルーメンとか
全然照らせないな。
イーライトより
イーライトも全然。
いやでもホタルの光で走ってきましたとかちょっと面白いですけどね。
いやでも本当あの何ですか、ヘッテン消して走りたくなる、
は
い、
そうそうそう、ちょっと思ったんですけど、うん、
やっぱり
あのいや何も見えんなって。
あ、そうか、街灯一切ない、
やっぱ無理かな。あ、でもだから逆にホタルに気づいたのかもしれないですね。
そうそうそう、
あ、そうかそうか、
うん、
その舗装されてるとこだったんで一番弱くしてて、そしたらこう、うん、ファンファンとこう両サイドからこう飛んできて、
あ、もうそっから見えてたんだ、
と思って、
はい、
こう周り見渡したらすごいたくさん飛んでた。
へ
ー、あれはすごいなんかこの日本の風景として海外の方も喜んでもらえるんじゃないか。
あ、そうかもですね、うん、あ、ちょっとそういうビジュアルも撮れば
ね、
こうそうそうそう、ヒューンってこうよく流れる、ちょっと長時間旅行でこう、
うん、そうそうそう、
ホタルが流れてる写真あるんです。あの中にこう選手が走ってるみたいな、
ね、
絵を撮れば海外選手が、
ね、
なんだこりゃーって言ってくるかもしれないですね。じゃあ松永さん提案しましょうか
これあれですかね、100マイルの選手だから見えたんですかね、はい、それとも80の
80の
ところでもも
しかしたらいるかもですけど、ただ場所的に、あ、そっか、うん、大岳の下った後、うん、フィニッシュに戻ってくるロードは途中川沿い通るんで、うん、そこはもしかしたらいるかも、
いるかもしれない、
はい、
うん、
じゃあ80の選手もそこで、ね、夜通るから、うん、もしかしたら通って見えてるかもしれないですね。
佐口選手来ましたね。
また
お子さん、お子さんと一緒に。あ、またなんですか、佐口さん。
富士の時も。
あ、そうでしたか。うん、あ、そっか、何人いるんだ。
4人。
4人子供いるの？え、子供4人いるんですか、佐口さん。
4人だったかどうかはちょっと僕も把握しないですけど。
いっぱいいますよ。
どの子がクワガタ捕まえたんだろう。気になりますね。
男の子1人な感じ。
あ、そっか、そのオリジナルのクワガタのあれを作ってる方ですよね。
で、1、2、
奥様と4人、お子さん4人ですね。はい、
男の子2人と女の子2人と。いやー、いいなこれ。
これ素晴らしいですね、
はい、
いい絵ですね。
家族みんなで、
うん、
これ公式で使われちゃうやつですね
すごいなー、
イメージ写真、
ね、
非常にいい写真ですね。素晴らしい、
すごいですね、素晴らしいみんなでゴール
ちなみにちょっと広島弁で喋ってください。
広島弁で、いやそれ言われるとむずいっすよね。
そうなんですか。
ジャケが一番ありますけど、
松なんですか、締めの言葉が変わる感じ。
僕あんまり広し、多分敬語なのもあるんですけど、 あんまりやっぱ出ないんですよね。やっぱタメ口で喋ってるとちょこちょこ出ますけど、
ジャケとか、
ジャケ、あの広島弁で面白いのはタウ、
お、タウ、
タウってわからないですよね。
わかんない。
あの届くっていう意味なんですけど、
タウ、
その例えばそこの黒板の上のところに何か物が置いてあって、うんうん、タワン系取ってとか言いますよ。
届くかってことですか。
届かないんで取ってください。
あ、タワン系ね。
タワン系。
自分じゃ届かないからって。
そう、うん。タウっていうのは。
タワン系取って。
タワン。
タウです。
タワン。タワンが届かない。
うんが否定ってことですね。
うん、そうですね。タワない。タワ。
系っていうのね。
タワン系。
系。
ジャケのジャが抜けて、
これイーユラテってどういう意味か分かりますか。
イ
ーユラテ、
イーユラタテ、全然思い浮かばないなラテ、
はい、
イーユはいいお湯ってことですよね、うん、ラテイ、ラテイに何か意味があるってことですか。
はい、新潟弁だそうです。
ラテ、EU、
この1個前に新潟弁講座があったんでそこで詳しく教えてもらいました。
なんだろう、ラテラテ、 EU ですよ。
おお、鳥は鳥、
おー、当
たってる当たって
る。多分広島弁で言うと、うん、EU じゃけ、
ああそうそうそうそう、
ね、はい、
っていうことらしいです。
ああ、なるほど、
はい、
あでもそれ言われたらスッと入ってきました。
あ、
ちょっと広島弁に親和性を感じました。ラテ、あ、ラテ、面白い。
あ、イーユラテ、なんだろうって、もう伊原智和さんがイーユラティって言ってたから、
そう、ずっと。
そうだ、それも、ね、
言ってた。
あ、聞いてました。
はい、僕ともさんのコーチング受けてて、
はいはい、
あの今回出るときにイーユラテのところを毎回イーユラティって言うんで、T は何なんだろうってずっと気になってて。え、正式名称が T なのか、いや、そう、ちゃんと大きい文字で E って書いてあるなとか思いながら聞いてましたね。
みんな気になってるんだな、そこは。
気になって、
でも、トモさんには正せないっていう。
そう。あ、合わせに行けて。E ユラ T って僕も言うじゃん。5にいればで。
はい、
はい、5に。5に従
って。はい、従ってます。
そのなんかトモズピットね、はい、そのコーチングを受けてらっしゃる、
はい、うん、確かに、
ね、
そうですよ ね広島にいながらね、
そうそうそう、うん、どういったこう経緯で受けようかなって。
もともとは僕がバックヤードをやっていて、で2023年にドイツで行われたバックヤードに出たんですけど、でそこで、まあ、記録はそこそこ出たんですけど、アメリカのその世界大会に出て、うん、優勝したいっていうのが僕の目標だったんですけど、うん、でアメリカの情報ってやっぱ僕も全然なくって、うん、であえてやっぱりトモさんがずっと出られてる、うん、あのバークレー、
うん、
でラズが同じくバックヤードもやってるので、うん、まあ、そういった情報もそうですし、うん、なんかこうエンデュランス系のスポーツ の、 そのノウハウっていうところで僕が持ってないものをいろいろと教えていただきたいなっていうのでコーチングをお願いしたっていう経緯ですね、
うん、もういつぐらいからあの受けてらっしゃるんですか。23
年の6月から。
あ、じゃあ結構長い。
もう2年ぐらいですね、
へ、
あっという間にですね、うん、気がつけば。
でもね、そこからというか、まあ、うん、そね、年をこう、
はい、
あの受けてね、今年調子がいいっていうのが、うん、そこがね、こう成果が出始めてるというか。
そうですね、うん、徐々にあの自分の力もついてきてるなっていうふうには感じますし、やっぱり僕って結構だらしない性格なので、
いや全然今までの話の流れから言ったら一切感じませんけど、
う
ん、
思うじゃないですか、はい、やっぱりなんかしんどいなっていう時にこう練習を今日はいいやってやっちゃうこともあるんですよ、
うん、
でトモさんにコーチングしてもらってると、うん、メニューが組まれてるので、あ、やらないっていう選択肢は要はトモさんに見られてるので、
うん、
ていういい緊張感ももらえますし、なんかこう練習に身が入るというか、っていうのは結構ありますね。
そうか、見ててくれる人がいると、自分も やりがいがあるというか、そういう。
そうですね。
じゃあ基本練習メニューはトモさんに組んでもらってるんですか？
そうですね。組んでもらいつつ、で僕もトモさんと同じコーチングの資格は取らせてもらってるので、で僕がこのレースに向けてこういうことをやりたいっていうのをお伝えして、その中でこう折衷案出したりだとかっていうことも、
あ、自分から提案することもあるし、
そうですね、この日はこういうことしたいなと思ってますで、でトモさんは基本的にノーとは言わないんですけど、それに対してこうフィードバックいただいたりだとかっていうのはありますね。
じゃあもうね、トモさんも首藤さんもいい報告が、
そうですね、
できますね。二人ともいないけど。
そう。そうですね。
昨日まで井原さんはいたけど、
ね、帰っちゃったけど、
はい、残念。はい、フィニッシュの姿を見せたかったですね。
ね、
本当です。
ね、ついに優勝というところで。
ね、はい、嬉しいですね。
それこそ。ね、あの大市街地でご一緒にね、最後大津港にゴールされてましたしね、
最後トモさんマジで早くて、大文字の上り、僕ちぎられるんじゃないかぐらいの、
あ、そうです
か、セカンドウィング履いた後ですね、
僕もまあフレッシュな状態ですけど、ガンガン登ってくるんで、結構全身汗だくになってっていう感じだったので、いや、すごかった。
そんなに
気迫がもう、ね、この区間だけは何としてでも記録を出すって言われたので、あの時はすごく良かったですね。なんかすごくいい経験をさせてもらいました。
まああのね、400キロの後で、あのスピード出るんだっていうね、もう誰も応援、あのゴールに間に合ってないっていう
想像以上に早い、
ね、ダンディさんとちーちゃん
いないっていうね、
あの二人がね一番、
はい、
迎えたかったはずなんですね。
そうそうそう。あれだけ僕は心残り引きすぎちゃったっていう。
いやいや、そのね、ダンディさんと大淵さんと昨日打ち上げしているはずですから。
あ、そうですね。ね、大市街地の打ち上げがあるんで。
あ、本当に、はい。
そろそろ帰ります
って。前田さん。
じゃあ、そりゃ僕のフィニッシュを見てる場合じゃないですか。あの二人をねぎらわないと。
ああ、ね、そうなんですね。
まあ多分二人もね、あの多分僕のあの多分息吹を見ながら、おやってんなとか思いながら、多分それを酒の魚にしてくれてたんじゃないかなと思うんで。
きっとそうですよ。あのこのコースの中に大市街地の高島さんが出てきたっておっしゃってましたから。
はい、高島さん
が出てきたって
あ、仲良くなれない、最後仲良くなったけど
なったんでしたっけ
って言われてましたよね。
どうだ、
ポールおられてますもんね。
そうですね。あ、でもそのそうですね、あの喧嘩しないマインドを手に入れたみたいな感じだったかもしれない。
喧嘩しないマインド、
は
い、
そうです、
けどまた出てきたんですね
そう、なんか出てくるんだよって言ってましたね、このコースに。
多分あれ、はい、あれだろうな、これだろうなとかいっぱい出てきますね。
と思います。はい、
いや、素晴らしい。
前田さん、長いこと大丈夫ですかね。
そろそろですかね。
お疲れのところ、
ね、
すいません。
なんか、あの、言い残したことないですか？
言い残したこと、はい、じゃあ最後にあのお礼だけ皆さんとか、はい、多分たくさん応援してくださってた方がね、いると思うので、はい、本当にありがとうございました、特に広島のメンバーはさっきまだ返せてないですけど、たくさんあのコメントというか DM も来てたので、本当ありがとうございました。おかげさまでいい報告になったんじゃないかなと思います。もっと早く走れよっていうクレームは受け付けませんということで、
いや十分でしょう、はい
はい、楽しませてもらいました、ありがとうございました、
はいはい、じゃ あ, 100マイル、ね、見事優勝の前田さんでした、はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございます。
ゆっくり休んでください。
休みます、はい、しっかり寝ます。
明日の表彰式ね、また
そうですね、
会いましょう、
来させてもらいます、はい、不思議と眠くないですね今回は。
じゃあまだでもレースの後って寝れないですもんね。
多分今日もね、多分すぐ、起きちゃうんじゃないかなと思いますけどね。
なんか痛いのか頭が興奮してるのか、なんかなりますね。
なりそうな
予感です、
ね、聞けばよかったんですけど次のレースは
次のレース
続きの話
聞かんかったと思って
確かに今後の予定ちょっと聞きたかった
確かにですね、はい、次のレース実はあんまり決まってなくって、ま、出ようと思って確定してるのは、うん、あのチェンマイ
お
バイ UTMB、はい、
タイですね、
タイですね、うん、が12月なんですけど10月があのバックヤードの世界大会が、うん、僕が今あの参加できるかできないかのギリギリのラインなのでそれが8月の15日に確定するんですけど、ちょっとそれまではちょっと何だろう浮いた状態って感じですね。はい、そうですね。まあ、多分いけそうなんじゃないかなとは思うんですけど。
そしたら
どこでやるんですか？
アメリカです、ね。
アメリカに
テネシー州。
ああまた行くんですね、
はい。
バックヤード結構優先度高いんですね。
僕もあのバークレーに出たいなっていうのがあって、はい、でやっぱり出るからにはその。ラズとお近づきになっていかないといけないんですけど、うん、まあ、彼に知ってもらう分かりやすいところで言うとやっぱバックヤード、うん、で特にビックスは彼の庭でやるので、まあ、そこで結果を出せば知ってもらえるっていうのが、うん、まあ、一個手段として考えているところですね、うん、
へ、
みんなラズのことが好きですね。
ラズはねすごくお茶目で面白いから、
うん、なんかあの、はい、メインクエスト2でラズのパートが結構あるんですよね。そう、ね、なんかすごくこうこんなハードなことやってるのに、うん、あ、なんかすごい柔らかなオーラがね、うん、あって、なんかすごいそれがその差がすごい、そのレースとラズのその醸し出す雰囲気が、うん、こう差がすごくて、うわ、なんかすごい引き込まれる人だなっていう印象を受けました、うん、あの時。
結構語り口が柔らかいですよね、うん、でユーモアもすごくある方で、うんうんうん、奥さんがサンドラって方なんですけど、うん、で僕はドイツのバックヤードで行った時彼も来られて、
あれ着てました、赤黒チェック、
チェック着てましたよで僕とラズで一緒に写真を撮らせてもらって、うんうん、その直後にこうあのキャメルのタバコに火をつけて吸おうとした瞬間にパッと振り向いて後ろにノースモーキングって書いて
ノースモーキングドイツだとねなかなか厳しいかもしれない。
そう、あ、そうなんですか、ドイツ。
ノースモーキングって言った後に普通に吸ってましたね。
あ、そうですか
最高でした
ね。すごいですね。もう火つけたら走り出さなきゃいけないなら
ないん
ですかね、みんなバークレーみたいな、ね、
バークレーならそう
です、ね、黄色い何かが見えたらそこに並ばなきゃみたいな
イエローゲートがそう、
なるほどな、
非常にお茶目で面白いです、ね、う
ん、でそこを、まあ、最終目指して、
そうですね、
うん、
出てみたい、完走したいレース
です、ね、へー、あ、じゃあ結構ディープ目なんですね、やっぱりお好きなの、うん、
嫌いではないですね。
ね、
うん、やっぱりやってる時はすごいきつくてもういい加減にしてくれよとか思ったりはするんですけど、はい、やっぱり得られるものもたくさんあるので、
うんうん、
やってて楽しい感じはしますけどね。
うん、道なき道を行く長いトレイルのチャレンジもありますよ、うん、大市街地っていう
あ、それあれですね
大市街地、
どこかの、
はい、
どこかの師匠がやられてましたもんね、
はい、どこかの師匠
さん、
ね、FKT
足りないものを探しに、
ね、は
い、
そうですよ、
たくさんあったって言ってました、
ね、でもあのあれですごいところは自分に足りるものを再認識できたっていうのがまた、
ね、そっちの話良かったですね、
あれね、すごくグッときましたよ
ね結構、
うん、いや、こんなに満ち足りていたんだ僕はっていう、
ね、
わ、いいいいなとかさんと思って、
大市街地も実際興味があるのはあるんです
よ。あ、本当ですか、
うん、
お、
ただ FKT に今まで、まあ、挑戦したこともなくって、うん、今後、まあ、取るとかも出たいなっていうのもあるので、う
ん、お、
ただ今100マイルをメインでやっていく中でちょっとそこの折り合いというかバックヤードもあってとかになると、う
ん、まあ、日程とかですね、
体もやっぱりなかなか追いつかないところもあって、うん、タイミングを見計らってるっていうのが正直なところ
ですね。ああ、そうですか、うん、まあ、じゃあ興味も結構
興味はあります、
あるんです
ね、うん、首藤さんもね、あの市街地 の, あのサポートも入られてますし、
うん、はい、
はい、いいですよっていうのはよく言ってます
インナーファクトさんでねスポンサーにもなっていただいてますんで、はい
はい、ありがとうございます、う
ん、いえいえいえ僕は何もしてないので
、いやいやいやいや
ぜひ ね、
そうですね、
そうですよ、ベルさんもいましたしねベルさんも
あそうですね、うん、ベルさん
バックヤード、
ねね、
来年リベンジしてくれるかなと
思って、うん、ねあとちょっとのところでしたもん ねベルさんも、
はい、
おでこその後会いましたけどおでこが痛そうでした痛そうっていうかちょっと傷が残ってましたね、まあ、首藤さんだったらすごい、ね、あのダディさんに負けないぐらい名サポーターになれそうな気がします
多分また
一度されてます、
ね、ホワイトベースが出てくる
確かに西のちょっとキャンピングカー系の方っていうイメージ、
ね、確かに、
はい、
もともとキャンピングカー乗られてましたし ね
乗ってましたね、うん
首藤さんは白って感じじゃないなでもホワイトベースじゃないしな
ホワイトじゃないやつ、う
ん、なんかジオングのなんか
中谷さんがゴールかな中谷さん、
はい、
お帰ってきた、
ね、帰ってきた
あ来ましたねあ違うあ中谷さんですね、うんう
んはい、何言うかな
2だディフェンディングチャンピオンの中谷さんが4位ですね4位でゴールに現れました、はい、最後噛み締めるようにちょっと歩いてゴールテープに向かっています、
ね、痛そう